三国町安東からダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端三国町安東からの生放送、東尋坊とお島のちょうど中間、海のそばの家ハウスアムメイヤからお送りしています。棚の皆さん聞こえていますか？さて、この番組ダッチミンダッチミンは5人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で海からの風をお届けしていますが、今日のパーソナリティは寺原舞子です。よろしくお願いします。でですね、私今までずっと一人でやってきたんですけれども、ちょっとわけあって今日はちょっとゲストの方に来ていただいています。紹介させていただきたいと思います。西祐樹さんです。
こんにちは、はい、久しぶりです。
お久しぶりです。あのね、ダッチミンずっと聞いていただいている方はご存知だと思うんですけど、はいはい、西くんは私の大先輩で、ダッチミンのね、OB でございます。
去年ね1年間パーソナリティをやらせていただきました、はいはい、
そうなんです。で、はい、すごいなと思ってちょっと憧れて、私も今年していただくことになったんですけども、で第1回目のゲストに来ていただいて、
はい、ありがとうございます。
今日話したの楽しみにしてたんですけども、はい、はい、テーマなんですけども、はい、教育ということで、まあね、広いですよね。
なんでこの話をしたかったかというと、僕実は大学を卒業してから岐阜の方で、はい、ちょっと学校で働いてたんですね、うん、4年間、
はい、
でその中でこうふとふといつも教育について考えてたんですけど、
はい、
ちょっとなんか おかしいなと日本の教育ちょっとおかしいなと思って考えていたことを、今この場でね、熱弁させていただけるんで、
ぜひぜひ、はい、
喜んでおります。
お願いします、
はい、お願いします、はい、
では、はい、私もその日本の教育っていうのは、はい、実際受けてないんですけども、はい、ほとんど、はい、小学3年生までなんですけども、はい、まあ、なんかいろんな話を聞いたりとかして、はい、おかしいなっていうふうに思ってるんですけども、それはでも結構私 自身は日本の教育受けてないので、はいはい、まず西君にその実際ね、日本の教育の今の現場っていうのかな、どんなのかなっていうのを教えていただきたいなって思うんですけども、
は
い、
最初に言っておきたいんですけど、はい、現場にいる先生とか、うん、それからまあ教頭先生とか校長先生は本当に一生懸命頑張ってると思うんです。うん、毎朝早く行って、本当に夜遅くまで、僕も11時ぐらいまで働いてたんで、はい、やってらっしゃるんですけど、
はい、
やっぱり教育システムっていうのがちょっとおかしいんじゃないかなと思うようになってですね、例えば学校の今現場で言うと問題点を挙げるとすると、はい、学級崩壊とか、それから学力低下の問題とかね、はい、あとちょっと聞き慣れないかもしれないですけど、教員評価制度とか、
はいはいはい、
あと不登校とか体罰とかたくさん問題があると思うんです、
はい、ありましたね。で結構ヘビーな、
でどれもこれも教育だけの問題で、解決するとは僕は思わないんです。で、例えば一つずつ見ていくと、
はい、
学級崩壊ですね、
はい、
結構僕が通ってた学校、働いてた学校でもあったんですけど、
どういうことなんですか、学級崩壊って名前、ね、言葉は聞くんですけど、
そうですね、
実際どうなっちゃうことなのか。
僕も初めてね初めて見た時は、はい、青ざめました。
あ、そんな、
先生が例えば教壇でこう授業をしている、
はい、
その前で子供が紙吹雪を作って先生にかけている。
どうか、本当にあるんですか
これ僕がね目の前で見て唖然としたんです。
はあ、
で
先生はそういう時に、
そういう時はもちろん怒りますよね。で僕もそう思ったんですけど、怒っても聞かないっていうのがもう問題ですよね。
はい、それ何年生ぐらいの？
それは5年生でした。
5年生でそんなになっちゃう、はい、それはまずいですね。
あと ね、あの教室の中を、うん、まあ、うろうろ立て歩いたり、はいはいはい、まあ、教室の中にも行かない、もうね、授業始まってるのに校庭で遊んでいるとか、もうね、要はもうやりたい放題ですね。
うん、それ本当に ある話なんですね。
本当にありますね。
なんかね、ニュースとかそういうのではね、そんなこと聞きますけど、ね、 ま, すね、はい、まさか本当に
ありますね。
へえ、そうなんですか。
とか、まあ、他の問題で言いますと、なんかあの学力低下ってよく最近言われてるんですけど、はいはい、まあ、福井県は結構、
う
ん、あの日本の中でも、
そうですね、
上の方上位に入ってますけど、はい、あのおそらく大都市とかに行けば行くほど、うん、そういうのが顕著に出てきちゃうのかなと僕は思うんですね。
そうですね。
で、あのそれは別に大都市の悪口を言うんじゃなくて、うんうん、今どうしても先生の数ってのが大都市になればなるほど少なくなってって、うん、で、あの、教員採用試験の倍率も、
うん、
もう本当に低いんですね。
それはすごいもん、うん、怖いですよね。う
ん、で、あのこんなこと言っちゃダメかもしれないですけど、
ま
あ、教員の質が下がれば、はい、それは学力も低下するのは、
う
ん、これは当たり前のことで、
そう
なんでね、あの、まあ、学力低下食い止めるには教員の質を上げなきゃいけない、
うん、
当たり前ですけど、
そうですね。
うん、で、今度はそのために文科省も考えたんですね。うん、
はいはい、
あの先生らを評価して、でよくできる先生にはお金をたくさんあげよう、
はい、
でもしくはできない方はちょっと、あの言い方悪いですけど、うん、退いてもらおうというかですね、あの担任はちょっと外れていただこうとか、だからそういうね、あの教員評価制度ってこう一口に言っちゃうとあれですけど、うんうんうん、のも始まりつつありますね。
それどうなんですかね。でも、うん、
でこ あの目標としてはこの制度ね、うん、学校全体の教育力の向上と教員の能力開発っていうのがまあ目的なんですけど、まあ、言葉だけ聞くとね、
うんうん、
それは先生らの、そうなんていうんですか、うん、能力がアップして子どももこうよく勉強ができるようになって、うん、でそれと同時に先生もその見返りじゃないですけど、うん、まあ、一生懸命頑張った報酬として、うん、あの給与をいただく、それもすごく理想なんですけど、それのデメリットっていうのもあって、はい、これ評価っていうのは校長先生がね一応するんですよ。
うん、
で最初にこう自分が、うん、今年度はこういうことをやりますっていう自分の課題を書くんですね。
うん、
で校長先生に出して、
はい、
で校長先生がその様子を1年間見てですね、あ半年か、
うん、
で、あの、まあ、できてたら20丸とか ABC とかで判断する
先生に対してね、
ええ、うん、ってことはですよ、
はいはい、
その校長先生の前だけいい格好すればいい点取れるわけです
。学校の生徒と同じ、
そうそういうことです。
こんな感じですよね。
で、そういう心配
を、ね、点取れなっていくわけですよね。
そうです、うん、そういう心配もねちょっとあると思います、ね。いや、
そうなんです。私そのたまたまその NHK かなんかのドキュメンタリーで見たのが、はい、その新米の先生たちが、はい、そのね、なんちゃら評価、
教員評価、
教員評価っていうものだと思うんですけど、はいはい、多分それがすごい厳しいがために、うん、もう本当になんていうの、家帰ってきても夜中まで寝ずにもう教材作ったりだとか、うん、まあ、点数つけたりだとか、うん、そういうことをしてってもなんか自分が精神的にものすごい追い詰められちゃって、うん、もう死のうかとか、
うん、
まあ、まずやめようかと思うんですけど、はいはいはい、なんかそんな自分ももう嫌気がさして死のうかとか、うん、
はい、
なんかね、先生の精神状態がそんな状態っていうのが、
はい、
多分一番子供に良くないと思うんですよ ね、
先生ってあの、うん、すごい忙しいですからね。
そうだから、そんなに先生に負担を負わせていいものなのかっていうのをちょっとその文部省なり、
はいはいはい、
その国の ね、 そうですね、上の方に、うん、あのどっちかっていうとそっちを考えてほしいんですよ ね、
あの学校で子供たちがいて、うん、で先生がこう授業をするっていうのは本当に些細なというか、うん、先生の仕事の全部の中でもほんの半分ぐらいのね、
うん、
仕事なんですよ、変な話、うん、で他にもその生徒たちが帰ってから、いろいろ部会があったりですね、研究校と呼ばれる研究してる学校では、
うん、
まあ、その授業の準備、
うん、
まあ、要はあの教育委員会の方々がこう見に来られたり、
うん、
でそのための準備に追われていたり、うん、まあ、テストの丸付けしたりね、
うん
うん、で、
まあ、忙しい
ですねだから子供たちが放課後、僕が会ったのが、
うん、
学校に遊びに来て、まあ、放課後ね、で先生遊ぼうよって言って、
うん、
まあ、遊べる時は遊ぶんですけど、
うんうんうん、
まあ、なかなか、
ね、そうですよね、
先生仕事があるからっていう時もありましたし、なかなか大変ですね。
なんかそう教材作りとか、そういう、まあ、いい授業をするってことも大事かもしれないんですけど、でもやっぱり相手人間ですし、そうですね、もうちょっとその、ね、先生も人ですし、人と人とのちゃんと付き合いができてないと、なんかね、その上辺だけを教わってもね、
やっぱ信頼関係というのが一番大事だと思うんでね、先生と子供の、それがなかなか取りづらいっていうのはあるかもしれないですね、はい。でまあいろいろ問題はありますけど、まあ、体罰とかね、体罰は
難しいですけどね、
体罰問題はね、
昔は普通だったらしいですけどね、
ただあの僕調べたんですね、体罰、そしたらね、あのもう明治時代には禁止されてるんですよ。
え、
体罰結構あの昔はやってたイメージですけど
ついこの間も聞きますよ、
ね、なんか殴られたらなんで、ね、明治時代からもう決まってたんですって、法律で
守ってなかったっていう、
法律というかまあね、うん、そうそう。ただその時はきっと先生と子供の信頼関係とか、それからまあ親さんとその先生との信頼関係があったので、そんなの殴られて当たり前やろとかね、
あの両親が
いたからだと思うんですけど、今はまあね、そんなことしちゃったら、
ね、もう
何を考えてるんだろう、
職失いますからね、先生もビクビクしてますもんね、はい、最近は。
だからまあ地域の目を気にして、その親の目を気にしてビクビクしながらこう教育を しなければならない先生たちってのはね、
いい教育できないです
なかなか大変だなと思いますね。
はい、まずなんか親御さんと先生の信頼関係っていうのはものすごい大事だと思って、
そうですね、絶
対大事ですね。その親が、まあ、自分の先生をこう敬ってるっていうのは子供に伝わるわけですよね、はい、だから子供もやっぱり、あ、うちの、ね、お父さんなりお母さんなりがこう尊重してるんだったら自分もちょっと一目置こうって思うんですけど、家で親がまあボロクソの先生
で、
あんなものを言うこと
聞
くなぐらいの勢いで言ってりゃ ね、それは紙吹雪になっちゃいますよね、
まあ、ね、聞いてないことになりますけど ね、
だから本当に何ですかね、
まあ、いろいろ問題は ねありますね、まあ、ただあの僕がその今この現場を見てやっぱ何が足りないかっていうのが、あの自分なりにこう持ってるものがあるんですね、でそれはまあ後半に、はい
はい、
いきたいなと思います、
はいはい、じゃあ曲の紹介をここで、
はい、名古屋のイコールさんの曲でシンプルマンです、どうぞ。
Simple man, so I sing a simple song. Never been so much in love, and never was so bad at the same time. I am a simple man, and I play a simple tune. Wish that I could see you once again across the moon, like the first time.
でも後悔なんかさせない、先はポンペンスことをね、スケーテを変えて Sounds on a brighter day、 朝のジーンズの右ポケットきっとキャッタトップってなのシガレッツ気付けて回し出す上、いつも散歩前走れゆく夢お決まりこのレース後ろ姿追ってストレッチ、I am a simple man、 俺にはこれだけ逃す道はなし、煙吐いても吐くため息はない、 I wanna keep driving、 横にハニー後ろに道持ってのドリーム、これだけでもリーチ上には勝ち、下には差し出し、前には行き先、 I am a simple man、 カーナビにセット、 I gotta go、 立てるフェック単純さ my way、 一度きりのライフ、俺についてくれるよね、 Help meでも後悔なんかさせない、先はポンペンスことをね、スペアテを変えて Sounds on a brighter day、 I'm a simple man、 繰り返す
stop and go 迷うことだらけだけどメロディー浮かんで口ずさんで歌にシェファーも歩き出す my fullest for life これが俺の選んだ life I am a simple man like thisMusic Catherine Bowman また日差し始まる Morning I wanna keep this I never won't stop 誰にも邪魔させない続く Keep push baby I love music I keep dreaming I wanna challenge 分かってくれるような My darling Yeah 一度きりの Right 俺についてくれるような Help me
はい、曲をお聞きいただきました。ここから、後半になるわけですけども、
はいはい、ではさっきも語ったんですけど基本的な学力をつけたり、うんうん、またよく今盛んに言われてる生きる力をつける、うん、生きる力ってなんだっていう話ですけど、うん、まあ社会でね
盛んに言われて
る、まあ、自立して自分で考えて、はい、問題を解決していける能力だと僕は思ってるんですけど、
はい、はいはい、サバイバルの、
そうですね、うん、でまあその教育のその当たり前の部分はまあちょっと置いといて、うん、はい、舞子さんはドイツにいらっしゃったんでね、うん、
はいはいはい、
やっぱドイツの人って僕から見ると、うん、
はい、
すごく自分の国を愛しているというか、
うん、
誇りを持ってるというか、はいはい、そういうのがあるんですけど、
そうですね、それは、まあ、学校で特に教育されるっていうことはないと思うんですけど、うん、まずその国云々以前に、うん、やっぱりものすごく自分を大事にするんですよね、はい、外人って。でそのまあだからまあ、私初めて行った時はまあなんとみんな自己中心自分が自分が、
はい、
うん、ねえ、なんかそれですごい最初すごい疲れて慣れなくて、私も一応日本人だったので、うん、でもなんか、ただ推しが強い、ただのわがままじゃないんですよね、うん、この長い間こう住んでて思ったのは、はい、もう徹底してその自分を大事にする、うん、その代わりにそのなんて言うんだろう、人のことも本当の意味で尊重してくれる、うん、だから、
はいはいはい、
まあ本当インターンの授業ってディスカッションっていうのが基本にあってすごい多いんですけど、で、まあ、外人本当ディスカッションが上手で、もう自分と全く違う意見言ってる人も否定しないんですね、はいはい、激しく攻めてくるんですよ、はい、なんかお前に言ってることは 100% 違うんだって言ってくるんですけど、でそれでこうその時はこうもう本当真剣に話し合うんですけど、はい、で終わったからってこう念に持たないんですよね、自分とは全く違う考え方だし生き方も全然違うし、はい、自分は絶対そうはなりたくもないし、でもだからといってあなたのこと大嫌いとか、もうお付き合いできないっていうようなことにはならないのがやっぱりその教育の賜物かなと思うんですよ ね、 すね。だからその全然個性が違ってもお友達とかっていう本当の意味でねできるのがやっぱり外人素晴らしいなと思って、
日本でもね今盛んに個性を大事にっていうね、教育がされてるんですけど、ちょっとね履き違えてる感じがする最近の日本の教育ね。でなんて言うんだろう、わがままが個性だっていう考え方、
うんうん、上辺だけをね取っちゃったんですよ、
が本当に僕大嫌いで、すごい嫌なんですけど、個性ってもっと違うと思うんですね、例えば算数の時間でいうと、数学とかの時間でいうと、人間みんな脳みそが違うので、
はい、
当たり前ですけど、もちろんその計算が早くできる子もいれば遅くできる子もいる、それは当たり前なことで、それが悪いとかじゃない、それがその子、人のその子なんだもんっていう話で、でそれを今一緒くたにやっちゃってるんで結構大変なんですけど、まあ、ただそれではいけないということで、まあ、文科省も考えて少人数教育っていうのをやったりしているんですけど、またそこで両親たちがですね、なんでうちはできない子グループなんだっていう、
それはグループに分けるっていうことですか、
そうできること、そうできるできない子と、まあ、分けてやろうとすると、その両親がねクレームを言ってくるっていう問題もあったり、
そうなっちゃうんでしょうね、
だからね一体何が個性なんだっていう話がね、ちょっとおざなりになって、個性っていうものがこう先に言葉だけ言っちゃってる気がしますね。
違いを認めるっていうことがまずちょっと日本人って慣れてないじゃないですか、もう違ったらもう ダメなんだっていう恐怖心、ね、まあ、みんなと一緒に、そうそう、協力してみんな大体足並み揃えて、だからもう違うっていうことがまずちょっと怖いし、違うだけでちょっともうなんか差別みたいになっちゃって、はいはい、あっちはもう徹底して違ったって全然問題ないっていうのがもう本当に長いもう歴史の中でね、あるんで、それができるんだけど、日本でいきなりそのね、え違ってもいいんだよって言われても、そう簡単にあそうでしたってい う、 ね、 ね、
ね、うん、まあ、村社会っていうのもあるんでしょうけどね、うん、みんな一緒でいいっていう考え方があって、
やっぱそれはそれの長所っていうかね、うん、いいところが絶対あるはずなんだから、うん、どっちかというとそっちを伸ばしてほしいなと、うん、そのみんなでじゃあどうやってこう足並みを揃えて、うん、みんなが幸せに足並み揃えられるかってやっていった方が、その日本人の個性にもね、うん、国民性とかには、うん、合ってるんじゃないかなっていうふうには思います。
例えばあの江戸時代だと寺子屋っていうのがもうあって、うん、
はい、
あのその頃の時代ありえなかったんですけど、あの子どもの識字率、字が読めるっていうのが本当に高かったんです、
はい、
ほぼ 100% に近いぐらい。
もう寺子屋教育っていうのはどういう、
寺子屋って、まあ、あのちっちゃい、まあ、どうなんでしょうね、場所を借りてというか、そこにあった場所で、まあ、子どもが机と紙、うんうん、なんか紙かどうか知らないですけど、はい、でこう教育して
なんか年齢とかもバラバラ
だったんですよね、昔はね。だからもう昔はいい意味でそのなんて言うんだろう、飛び級じゃないですけど、はい、同じ学年じゃ年じゃなくても勉強するっていうのは当たり前だったんです、はい、でだからその頃の日本人って外人が、外国の方がびっくりするぐらい、
うん、
あの字が読める、これって外国の人ではもうありえなかった、だから驚いて文献書いてる人もいるんですけど、日本の子供たちすごいみたいな、
相当です
っていうぐらい の、 あの教育を持っていたのに、
いたのに
今のこの確率的な、ね、教育になってしまって、なかなか難しいですね。戦争がね、はい、大きな戦争が昔ありまして、第二次世界大戦っていうものがあって、はい、そこからちょっとずつね、あのアメリカ勝った国ですね、が作った教育基本法っていうのをもとにこうやってきたんです、今まで60数年間、
はい、
うん、で、その中に愛国心っていうのと伝統を守るっていう言葉は入ってないんです。で、あの僕ずっと常々日本人って愛国心がないな、愛国心ってまあね、あの国粋主義とか軍国主義ではなくて、本当にこう日本人として誇りを持つ、はい、日本を愛するっていうことなんですけど、はい、それがバッサリこの教育基本法では抜けてるんです。
そういうことがあるんですね。
でそういうのがあって、この60数年間経った今、うん、こうあんまりね、日本のために何かするとか、うんうんうん、なんかそういうと、なんだろう、お国のために怖いわみたいな
ちょっとなんか意味が、ね、
意味がね、違ってくるんですよ。だからもう一度ね、ちょっとね、自分の国を愛するってなんだろうっていうのを、なんかね、やっぱ子供たちと、まあ子供たちはね、教育受ける側なんで分かんないかもしれないですけど、もっと大人たちが、
うんうん
うん、考えなきゃいけないなと思うんですけど、まあね、いかんせんバカな政治家ばっかりなんでね、うん、こう言わせてもらいますけど、
そうですね、逆に私ほら海外に行ってたから、うん、行くと本当になんていうのかな、日本ってすごい国だなって、いいところがいっぱいあって、うん、でも私昭和で時止まってるんで、うん、あの時代って本当に良かったなと思って、
はいはい、
そういうイメージだけがね、まあ、膨らまして帰ってきて、うん、まあ、だいぶ日本変わっちゃったなっていう感じするんですけども、うん、やっぱりそのね、日本の伝統とか、もっと日本人は日本を知ってほしいなと思って、うん、はいはいはい、まあ、外国に行って一番恥ずかしいのがやっぱり、ね、外人の方がよく知ってて、うん、
日本の、
ね、例えばなんか和紙でもいいですけど、うん、ね、その陶芸でもいいですけど、なんかこれどういうことって聞かれて、うん、そんなのあったのみたいなそういうレベル、ね、はいはいはい、自分もそんなレベル で、うん、で、あの先週かな、たまたまその田中学さんって陶芸家の方、はい、あのゲストで来てらっしゃって、はい、同じこと言ってらっしゃったから、やっぱそうなんだなと思ったんですけど、あっちに行って聞かれてみて初めてちょっと恥ずかしいあってなるっていうかな、はいはいはい、日本にいるとみんな日本人だから、そんななんか ね、 そこまで
普段意識しないです
から、ね、そうそう、自分が日本人日本人って思わないですけど、あっちにいるとまあもう見かけも違うから完全浮いてるので、はい、もうね、別に自然とこう自分って日本人なんだなって違うんだなって
意識が、
うん、意識がすごい、うん、あの自然に高まるんですけど、うん、そういうことでやっぱ日本にいたらやっぱ教育とかね、うん、そういうものを通してしかなかなか気づけないんじゃないかなと、
うん、いや、そうですね、
うん、
教育ってこういろんなことができちゃうので、
うん、
あのまあ、悪い風に取っちゃうと、
そうですね、
あのその、ね、戦争へ 行かざるを得なかったあの時にこう意識高揚というかさせてこう教育をそれに使うっていうのもあったと思うんですけど、まあ、今度はねもうちょっといい意味でその愛国心っていうのをみんなでこう高めていこうというか、そういう風になればいいんですけど、まあ、あの中国とかね韓国の方があの教科書に口出してきたりですね、はい、結構ねあのやっぱり歴史ってすごい大事だと思って、日本人が本当に昔の日本を悪く言ってしまう、
はい、
まあ、もしかして悪いことをしたのかもしれないですけど、それはあち欧米とかそちらから見た歴史なだけで、この日本から見た歴史っていうのをもっと大事にしてもいいと思うんです、で、アメリカとか韓国はもう本当に自分の目から見た歴史を教科書で教えるんですね。だからもう自分が正しいことしか書いてない。それは当たり前です。自分の歴史だもん。でも日本ってのは周りの国に気を使って中立公平にと言いながら、例えばあれは侵略戦争だったとか、そういう記述をせざるを得ないとか、そういう問題があって、もっとね、自分の歴史をこうちゃんと自分の目から見たままに書けばいいなと思って、歴史を愛さないとね、ただの事実書いても意味がないんで ね、
そうでしょう
ね、歴史は歴史なんでね、はい、
やっぱその自分の国がどういう経緯をたどって今こんなになっているかっていうことはやっぱり興味を持つべきなのかもしれないですよね。で
その歴史から、あ、日本ってすごい国なんだなとか、そういうのはね勉強してこう自分の国に誇りを持ってね、幸せに生きてくれればいいなと思うんですけどね、教育とは
本当ですよ、
ね、
だからそのそういうのの勉強不足でね、例えばその今もう職人さんがもうすごい高齢の方ばっかりで、はいはい、もうその方たちがもうやらなくなったらもうその伝統工芸なりね、例えば刺繍とかもうなくなっちゃうっていう、そういうの結構日本に多いみたいなんですよ ね、
すね、もったいないですね、
もったいないなと思って、もうそれでなくなっちゃったらもう終わりですからね、もう誰も二度と作れないっていう、で逆にドイツなんかそういうことにものすごく敏感だから、はい、みんなもうそういうところは必死でこう守っていこうとするんですけど、はいはい、日本はそういうその危機感っていうのかな、すごい薄いというか、
ちょっとあれですけど植え付けられてますからね、GHQ に、はいはい、まあね、どうしても日本を愛せない人ばっかりなんですね、これ
ね、
ラジオで言いにくいですけど全部あいつらの教育ですよ、
まあ、そういうことですよね、
アメリカナイズされた教育です今、
そうそうそう、だからその日本人もちょっとボケっとしてないで、こう、
そうですね、
それに対してもうちょっとこうね、防衛しないとダメですよ、こんなつけ込まれっぱなしじゃ、ねもったいないですよ、
そうですね、やっぱ誤解を恐れず言えばね、自分の国は自分で守るっていうね、そういうのも大事ですしね、
そうです、そうです、はい、だからもう、なんていうのかな、本当に外国人の方がね日本を知ってるとかっていうのは本当に情けない
ですね、情けないですね、なんとかしていきたいです、はい、まあ、地域でもねそれできることはあると思うんでね、まあ僕たちがこう三国を愛してるように他の国の、他の地域の方もその自分の地域を愛していけば、まあ、結局はそういう日本を愛するってことになると思うんで、
そうですよね、
なんとかそうなるといいですね、
そうですよね、はい、だからやっぱ、田舎、こういう田舎とかってやっぱ東京よりも文化とか伝統残ってるのでね、
はいはいはい、
もっとそう自信持って、
そうですね、
田舎からでも、はい、どこからでも発信していけたらいいなと思います、
う
ん
う
ん、はい、
頑張りましょう、
はい、ね、なんか時間来てしまいましたけど、
はい、ちょっと足らないですね、
そうですね、はい、第2弾をまたいつかやらせていただきたいなと思いますけど、はい、最後になりましたけどもですね、この番組へのアクセスはファックス番号0778532563、またはダッチミンダッチミンとひらがなで検索してください。お便りご意見お待ちしてます。あとネットにてポッドキャストでも配信してますので、お時間ある方はぜひ
聞いてみてください。